チックだね。いい曲。
あれ、ロマンチックだね、いい曲ってなんとかコーナーじゃないの？
あ、そうだった。
そうだ。いやー、いい曲だねーとか。お前ふざけんなよ。本当に。俺の顔見るの。
ね、
あ、言えよここから。
すみません。
なんですけれども、今日の話題はパイナップルにしました。
パイナップル。
はい。うん、でパイナップルでも今年になってよく見かけるようになった台湾のパイナップルについてです。
うん、
は
い。美味しいですよ、
ね。皆さん食べたことあります？
あります。あります。買いました。
ありますか？
うん、あります。
美味しいですよね。
うん、美味しい。
で私も結構もう早い時期というか3月ぐらいから見かけてたんですけど、うちは主人が朝フルーツを朝食にしているので。大体何かしらフルーツがお家にあるし、お買い物に行ってもよく見かけるんですよね、フルーツ売り場は。でその時に初めて台湾パイナップルを見た時は、なんか台湾パイナップル珍しいなとか、最近よく見かけるなぐらいな感じでだんだん思うようになってたんですけど、実際にはしばらくちょっと買うことはなくて、ちょっとそこにはやっぱりちょっと剥くのがめんどくさいなとか、そういうのもありつつ、でしばらくしてたまたま入ったお店になんかポップが書いてあって、はい、台湾パイナップルの魅力がいろいろと書いてあったので、はい、あ、これは美味しいかもと思って興味があったので買ってみたんですね、はい、でうちの主人に、台湾パイナップル珍しいからこれ珍しいと思わんって言って主人に話したら、でも台湾ってパイナップルケーキあるから普通あるんじゃないのみたいな感じで言われたら
そう。
で私もそれまでそこに結びついてなかったから、
全然結びつかない、
そう、あ、確かにパイナップルあったなみたいな感じで、でそこでちょっと疑問に思ったから調べることにしたんですね、ただいつもだったらもうそこでもう確かにと思って終わってるんですけど、ちょうどそれぐらいのタイミングにケンさんからラジオに出てみませんかとこうお話をもらってたので、じゃあちょっとなんか日々の生活からネタを探さないといけないなって思ってたので、ちょっと調べてみましたそこで、はい、そしたらなんか私的にはこういう事実があったんだなっていうことがあったので、ちょっとここで紹介したいなと思ってるんですが、実はこの理由をケンさんはご存知ですよね。みんな知ってますか、その入ってきたて。
なんか政治な感じ。
そうそう、政治な感じだったんですよね。
でも詳しくわかんないです。
そうで私も全然そういうこと知らなくて、確かになんか見かけるようになったなっていうのからあって、で主人にそのパイナップルケーキのことを言われて、でそれで調べたんですけど、さっきさとちゃんが言ったようにいろいろと調べたら、その中国が今年の2月26日に台湾のパイナップルの輸入禁止を突如発表したらしいんですよ。でそれでその台湾がパイナップルを輸出する場所がなくなったので、いろいろ探すことになったんですけど、一応その理由としては害虫を複数回確認したためということで、表向きにはなってるんですよね。
謎な感じなんですね。
そうそうそう。けど実際にはさっきさとちゃんも話してたように、政治的な圧力がないかという見方が一般的とされているそうで、で私もそれを知った時に、それでああそういうことでパイナップル入ってきたんだと思って、うーんとか思って、すごくそれがなんかこう楽しかったっていうか、あ、なんか調べるのって楽しいなと思ったので
そ
のなんかこうそういうちょっと小さな感動をここでちょっと話してみたくなって、そういうことをちょっと調べたので、今日はお話しさせてもらってるんですけど、でそういう行き場をなくしたパイナップルを受け入れ先として 手を挙げたのが日本だったんですね。
優しい、
素敵。
で、そこには10年前の東日本大震災の時にやっぱり台湾は多大な支援をしてくれたので、
そうですよね、それニュースになりましたもんね、
なのでそれを恩返ししたいという意味合いとかも含まれてたので、やっぱり当時最初の頃は SNS とかですごいそのことが広まると、もう並ぶと即こうやっぱり自分たちも買ってお礼したいとかいう感じで支援の輪が広がったそうなんですね。でも完売状態でなかなか見つかることがなかったので、 Google マップとかでも台湾パイナップルの販売店舗マップとかいうものが
立ち上げられるほどだったの。そう、知らなかった。
そうそう、人気だったみたいで、でも多分私はそれがちょっと落ち着いた頃に見かけるようにはなってたみたいなんですけど、でそういう台湾パイナップルなんですけど、まあ、台湾ってフルーツの王国じゃないですか。で、まあ、パイナップルは私はその今回初めて知ったけど、マンゴー、ライチに並び代表的な存在となってるみたいで、で台湾産のパイナップルは品種改良が進められてきたために種類がとっても豊富で、今20種類ほどあるそうなんですね。で、生産も一年中されてるらしいんですけれども、3月半ばから7月までが一番美味しい季節と言われてるそうです。今一番いい季節だと思います。で中でも日本に入ってきてるのこの品種なんですけど、台農17号という別名金山パイナップルと言われるものがすごく美味しいパイナップルで、これは木になった状態で完熟させ収穫されるからとっても甘いんですね。で一番の特徴が芯まで食べられるんですけれども、
そうなの柔らかいんですよね。
そうすごく柔らかくて、でそれもやっぱりゆっくり育てたりすることによって芯が硬くならないようになってるそうで、もちろんその品種改良のがあったからっていうこともあるみたいなんですけど、本当皆さんがおっしゃるように私も食べたら本当にとにかく甘くて味も濃ゆかったし、パイナップルってよく意外がってあるんですけど、やっぱりこう芯のところも柔らかかったっていうのも関係あるんでしょうけど、ほとんど感じなかったし酸味も少なかったから小さなお子さんとかでも食べやすいんじゃないかなと思ってます。ただ値段なんですけど、値段がちょっとフィリピン産よく見かけると思うんですけども、それよりも2割とか下手したら倍ぐらい、
そうなんだ、
してるので、そこがちょっとと思ったんですけど、まあ芯まで食べられるし食べる部分が多いので、まあ、で今年は今話したような背景もあるので、まあ、私も今年はすごく食べてるフルーツでした。
パイナップルってどうやって食べる？丸ごと買ってきてどうやって切る？
頭と
お尻をまず切るじゃない？その後半分に切ってから
半分切って芯です。
芯ですか、
はい、でもパイナップルはしなくていいからね。
切り方でいつも迷うんだよね。周りの意外がどうやって落とすって、こそげ落とした時があってね。
まあそれはデニーズ、デニーズね、はい、どうもありがとうございました。またねよろしくお願いしたいと思います。では木村さん最後になりますけどもね、今後やはり福生の町を一つの起点にしながら周りさびいろいろやっていくんでしょうけれども、はい、具体的にね我々もそのイズムとして何かこう応援を魅力ながらさせていただきたいとも思ってますし、いろんなイベントがあったら、はい、まあ、この小さな番組でありますけれども告知をしていきたいなというふうにも思っています。はい、コロナ明けたら積極的にもっとやっていかれるわけでしょ。
そうですね、
ね、でいろいろ、まあ、僕今ちょっと考えていたんですけど、はい、このラジオ番組でお見合いしていただくわけにいかないですかね。
めっちゃ面白い。ラジオ番組で
お見合い、そうそう
で声だけじゃなくてご本人同士が来てってこと？
それはそうよ。
びっくりした、
で話をされる。
そうそう、木村さんがね
公開お見合い、
めっちゃ面白いじゃないですか。
ね、そうすると個人的なお話になったら ね
その別にさそんな難しい話はしなくていいじゃないですか。
でケンさんがちょっと
そうそう、俺がやめた方がいいよとかそういう、ね、嘘つけとかそういう
顔は出ないにしても、はい、そういやその される方がいるかどうかですね。
そうですか、
匿名でいいんですけどね、
番組でずっとね追っていきたいよね。
いや面白い、
追っていきたい、追っていきたい、
そのトークってする方が現れるかどうかですね、男性と女性で初対面で、ね、
そうですで、まあ、女性の方は無理だと思いますけど、男性だけはゲストで招いてね、どういうふうに言うつもりとかね、どこの喫茶店に入ってどこで食事するのとかね、
それについてみんなで言い合って
それでこうなんかもういろいろ女性の意見を聞いてさ、それはダメだよ、チーズハンバーグはダメ。
でもそれ今需要があるかもですよね。
そうそうそう
そう、今そういうの AI が教えてくれるって言ってるから、
そうなの、
そう、なんかそういうアプリがあるらしくて、今推しですみたいな。
そうなの、まずパイナップルを食べなさいとか。
使ってくださいよ、保険会社のやつを。
アプリ？保険会社のサプリ、あ、サプリじゃない、
そうなの、
あれじゃない
ですか。あ、そうなの、
な
あ、そうなの、まあまあそれはまたちょっとな。で、木村さん、まあ、最後に本当に最後のコーナーになっちゃうんですけれども、はい、今後いろいろやりたい中で最終的にここに行きたいっていうなんかそのイメージありますか？こういう風になったらいいんだけどなっていうなんかあります？
私が今目指しているのは、私を結婚させてくれたところの結婚相談所があるんですけど、その相談所が311人結婚させてるんですね。それを超えたいっていうのがまず私の目標です。
311名、312名
を私が出す、その超えると、数を超えるというのが今の私の目標ですね。
なるほど。まあどのくらいの確率というかパーセンテージは分かりませんけど、そうするとやっぱり分母がね、ある程度ないとね、311分の311ってわけではないでしょうからね。でも木村さんのところも全然皆さん結構成約率が高いでしょ。
まあ、おかげさまで。そうですね、
そうですよね、
成婚はされてる方は多いですね。
あ、でもやっぱり木村さんのようなその優しさと、そのやっぱりこう申し込んでいく人の立場を、まあ自分自身の、まあ失敗と言ってはいけないんでしょうけど、断られてしまった回数の部分で結構愛情のあるアドバイスができるんじゃないんですか。
そうなん、ちょっと私はどういうようなところがこういう結果になってるのかちょっと分かってはいないんですけど、
すいません、さっきあのビリー・ジョリの曲を聴きながらリサちゃんと佐藤ちゃんがバンバン質問してたことをちょっと聞きますけど、
はい、
奥様に結婚を申し込むときに何お台場だったんですか。
なんでしょうね、戦場で、まあ、プロポーズをしようとしたんですけど、お見合い、あのプロポーズはいっぱい、その戦場にはカップルとか家族が
お船に乗って、あの電気というか、あそこにいたらもうたくさんのカップルの方がいらっしゃって、
プロポーズができるような状況じゃなくてラウンジでしたって、
お船の
中にラウンジがあって、
でもそれってストレートに結婚してくださいっておっしゃったんでしょ。
いや、してくださいって言ったんですけど、まあすぐにちょっと結論は出なかったんです。
保留になっちゃったの、その時に。
待ってくれ、
あ、ちょっと待ってな
の、船は進んでんのに
、まさかの
飛び込めみたいな。
そうなんですよ。
うそ、
普通は結婚相談所ってお互い両方が合意されてるから、はい、わかりましたなるんですけど、私の場合は失敗じゃないや、あの結婚、あのその場では結論が出なかった
少し考えさせてくださいってこと。
でその時はもう奥さんの実家に車で送るっていう風になってましたから、ね、送るまで3時間もう無言ですよ。
なんで無言なの、ショックで。
もうプロポーズしたけど、もうその回答は待ってくれですから、でちょっと家を送るまで外ない会話して
もうそうなっちゃったんだ。
夢のある話はできませんな、それは。
しかも首都高はもう渋滞したり、渋滞
はきつい、きつい。
1時間半で帰れるつもりだったのが、着いたのは夜の12時過ぎてましたね、もうね。
はあ、それ無言ですか。
もう無言です。
まさかで考えさせてください。
それは気まずい。
話が違うんじゃないのと思いましたね。
そうですよね。その下地を踏み、
あのプロポーズ、ここでプロポーズしろって言ったんだよって
今ラジオだから言えないですけど、ボディアクションもついてましたね。ちょっと右の手の、
ね、
ボディアクションの、あ、そうですか、
っていうオチがついてました。
後々奥さんは
何週間後に電話がありました。
来て、これでお受けします。
何週間後、よかった。
なるほどね。まあそういう、ハッピーエンドで今週終われてよかったですね。 これまあそれでも今ずっとねもう待ってくださいじゃ大変なんですから。
そうなんで待ってくださいだったんだろう。
みゆきちゃんだって旦那さんずいぶん待ってくださいにしたんでしょ。
うん、だいぶね。
そうだよね、うん、よく旦那さん待ったよね。
なんかねの返事くれなきゃ能登から飛び降りるって言ったら、ね、行ってらっしゃいって言いました私。でも元気で帰ってきた。
その能登から飛び降りるっていうそのざっくり感。
そうそう、担当から。
そう、ね、本当に木村さん2週にわたりましてありがとうございました。またちょっと連続問でこれ行きたいと思いますので、
は
い、
ぜひ
申し訳ありませんか。年内またよろしくお願いしたいと思っております。はい、はい、それではみきちゃんね、はい、最後のご挨拶をいきますか。
残念ですけどね、締めますかね。
そうね、
はい、この番組はお聞きの皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは ism@fm844.co.jp ism@fm844.co.jp どしどしお寄せください。今週のゲストは青木マリッジサポートオフィス代表の木村直樹さんにお越しいただきました。
いやどうもありがとうございました。同じ福生市民として福生を盛り上げてまいりましょう。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
イッツムーをお送りいたしました。ではまた来週
ラジオ。